それでは、ただいま、お読みいたしましたサムエル記第一7章1節から4節、そしてまたこの7章全体からですね、エベンエゼルと題してご一緒に、読んでまいりたいと思います。この冒頭にですね、キリヤテエアリムの人々は来てとありますが、この物語はですね、少し長い、いろいろなことがこの前にあったわけです。で、これまでの事情というのはですね、4章から6章までずっとあったんですけども、今イスラエルが苦しめられているのはペリシテ人です。そしてですね、サムエルが、まだ小さい頃からの時、その時にはシロには祭司エリがいて、そしてその子供たちホフニとピネハスがいたという物語があったわけですけれども、その時にもですね、ペリシテ人との戦いがありました。その戦いの中で、契約の箱をシロから運び出す、戦場に運び出すことがありました。しかしですね、その戦いにはイスラエルは惨敗しまして、その時にはホフニとピネハスは、殺されまして、戦死しまして、そしてこの契約の箱はペリシテ人に奪われてしまうわけです。そしてその知らせを聞いた98歳のエリも椅子から倒れて、そのまま生涯を閉じてしまうわけですね。そうやってですね、神の箱はペリシテ人に渡るわけですけれども、その箱をですね、迎えた町はですね、次々と激しい、災いが起きるわけです。たくさんの人たちが病気で苦しむわけですね。そして町々を巡っていくんですけど、行った町々でそのようなことが起こるので、ついにですね、ペリシテ人たちはもうこれはイスラエルに返そうということで、その箱をですね、牛に引かせた車の上に乗せて、返すわけです。そしてその車はですね、神の箱を乗せた車はベテシェメシュという町へ行くんですけども、そのベテシェメシュまで行ったのは良かったんですけども、そこでですね、イスラエルの人たちは、ベテシェメシュの町の人たちは、その神の箱の中身を見てしまうわけですね。そうしたらですね、そこの町では70人の人が死んでしまうということが、事件が起こるわけです。で、このままではベテシェメシュではにはこの神の箱は置けないということで、これをですね、キリヤテエアリムの町に、置いてもらおうということで、この7章の1節に入るわけです。そしてこのキリヤテエアリムのですね、アビナダブという人の家に運び、そしてその息子のエルアザルがこの神の箱をですね、専属で、いろいろな準備をしたりですね、守り続けることをしてきたわけです。そしてですね、その間にこの、2節に、箱がキリヤテエアリムに留まった日から長い年月が経って20年になったと。この書き方はどちらかというとですね、この神の箱がこのアビナダブの家に、行ったことがどんどんこう、なんていうか、忘れられていくというか、そういう書き方だなと思うんですね。あっさりとして、そして20年が経ってしまったと。で、実は、それまではですね、この神の箱というのは城にあったわけです。そしてそこが礼拝の中心になっていて、そしてそこには神殿と呼ばれるようなものもあったようなんですね。ところが城はですね、その後その中心にあったはずの神の箱がなくなってしまったにもかかわらず、そのまま城で礼拝は捧げられていたわけです。で、このキリヤテエアリムが礼拝の場所になったとはどこにも書いてないわけですね。ですから、そういった意味ではこのキリヤテエアリムにある神の箱というものがに対する人々の関心が薄れていったのではないかというふうに思います。で、そういう中でですね、2節の最後のところに、イスラエルの前科は主を慕い求めていたと いうこの言葉が突然現れるわけですけれども、これは一体どういう意味なのか。で、おそらくこれはですね、ペリシテ人からの、まあ、苦しみに神様に助けを求めようとしたことを表しているのかもしれないなとは思います。しかしですね、後で見ますけれども、その実態は非常にこう貧しいものだったと思います。で、この20年間、サムエルはですね、何をしてきたのかということについては書かれていないんですね。で、ここで突然ですね、サムエルは3節でみんなに言うわけです。もしあなた方が心のすべてを持って主に立ち返るならと、こう呼びかけて、あなた方の間の異国の神々やアシタロテを取り除きなさいと。そうして心を主に向けて主にのみ仕えよと。そうすれば主はあなた方をペリシテ人の手から救い出してくださると。こういうふうに言うわけです。おそらく彼らがペリシテ人の手から救い出してほしいと彼に求めたから彼がこういうふうに言ったわけですね。でもここにはですね、明らかに彼らの中にアシュタロテ異国の神々やアシュタロテといった様々なですね、バールやアシュタロテの神々がいっぱいあったわけです。で、サムエルは20年間こういう人たちに向かい合いながら、おそらくこの言葉、この神々を捨てるようにということをずっと、語ってきたのではないかと思うんですね。しかしですね、まあ、ここでついに人々はサムエルの言うことを聞いてみようという気になったようなので、ここで4節ではバールやアシュタロテの神々を取り除き主にのみ仕えたというわけです。神の箱を守る息子のエルアザルも20年間地道な、作業をずっと続けてきたと思うんです。誰からもあまりこう注目もされなかったと思うんですけども、エルアザルは神の箱をですね、本当に守り続けてきた。そういうことと同じようにサムエルも、報われないようなですね、20年間をその努力を積み重ねてきて、そして今ここにやっとですね、人々がそのペリシテ人の苦しみのゆえにですね、サムエルのところへ、求めてきたわけです。で、それに対してサムエルはですね、それではということで5節でサムエルは言った。全イスラエルをミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈ります。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。彼らはそこで、私たちは主の前に罪あるものですと言った。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。と、こういう祈りを始めるわけですね。で、この祈りというのは、当然戦いのための祈りと言ってもいいんです。これから、人々が戦わなければなりませんから、その戦いのための祈りとも言えます。ですから彼らが結集したのを見て、7節でもですね、イスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いたとき、ペリシテ人の漁師たちはイスラエルに向かって登ってきた。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れたというわけです。すぐにやはりこれは戦いになるというわけですね。ところがですね、ペリシテ人は大変強かったし、その武器もですね、彼らにが及ばないようなものをいっぱい持ってて、彼らは恐れるわけです。その時に人々がどうしたかというと、8節でイスラエル人はサムエルに言った。私たちから離れて黙っていないでください。私たちの神主に叫ぶのをやめないでください。主が私たちをペリシテ人の手から救ってくださるようにと、こういうふうに求めるわけです。考えてみれば、20年前にペリシテ人と戦った時はですね、4章にあるんですけど、4000人が殺されました。その時に人々は神の箱を持っていけば勝てるというふうに思ったわけです。 その時には誰も神様に助けを求める人はいなかったんです。神の言葉をサムエルに聞こうという人もいませんでした。この神の箱を持っていけば勝てるという神の箱に対する迷信が彼らを動かしてたわけですね。そしてそれはですね、ずっとそうだったわけです。そしてあの頃の礼拝はエリだけでなくてホフニとピネハスがですね、神の箱の前に礼拝を捧げる人たちに、からいろいろなものを奪ったりしてですね、その礼拝をないがしろにしてきた、そういう時代でした。しかしですね、20年後、このサムエルの前にいる人たちは確かにですね、様々な神々を、バールやアシタロテの神々を持ってたんですけども、この時にはサムエルからそれを捨てよと言われたら、それに応じるわけですね。あっさりとそれを全部捨ててしまうわけです。しかも、非常に強いペリシテ軍が迫ってくる恐怖の中で、サムエルにですね、祈るように求めるわけです。キリアテエアリムにあるその神の箱に行かないでですね、このサムエルに祈るように。そしてそこにはですね、サムエルの祈りは聞かれるのだという信頼が彼らの中にあったからだと思うんです。しかもですね、サムエルはこの敵が迫り来る中で何をしたかというと、9節で、サムエルは血離れしていない子羊一匹を取り、焼き尽くす全焼の捧げ物として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。すると主は彼に答えられたというわけです。全焼の捧げ物をこの敵が迫り来る中で彼は捧げやり続ける。人々は恐怖の中でサムエルの祈りと、そしてその礼拝に自分たちの命を預けることを決断していくわけです。誰もですね、サムエルに戦いの指揮を求める人はいなかったわけですね。ペリシテ人は、13章の方にはちょっと書いてあるんですけども、おびただしい数と武器においてはるかに勝るものを持っていました。そのペリシテ人に対して、10節、サムエルが全焼の捧げ物を捧げていたとき、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきた。しかし主は、その日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエルに打ち負かされたというわけです。驚くべきことが起きたわけですね。これは明らかにペリシテ軍にのみ局所的な雷が発生して、そしてしかもそれはですね、経験したことのないような雷でありですね、彼らを恐怖に陥れるほどの凄まじいものであったわけです。おそらく彼らは鉄の武器も、持っていました。イスラエルの人たちは鉄の武器をですね、作ることができなかったわけですが、しかし彼らはそれに落雷もあったのではないかと思います。そうやってですね、ついに戦う体制が取れなくなり、バラバラになったところにイスラエル軍は押しかけていくわけです。そうするともうあとは逃げ惑うペリシテ人であったわけですね。11節、イスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃ってベテカルの下にまで行ったというわけです。つまりイスラエルたちも武装しているわけです。しかし戦うことをしなかったけれども、ここでですね、追いかけていくわけですね。そして、ベテカルという場所まで行く。それはペリシテ人との境界線のようなところだと思いますけれども、そしてそこでサムエルは一つの石を取り、ミツパとエシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名をつけ、ここまで主が私たちを助けてくださったと言ったというわけです。ペリシテ人との戦いにおいてですね、イスラエルの人たちは主の助けを目の当たりにした初めての経験でした。この助けはサムエルの言葉に従って人々が真剣に祈ったことへの答えであったことは明らかですね。彼らは 6節では主の前に罪あるものですと祈る。それは神により頼まないで様々な神々に仕えたことを告白して神様にだけより頼む決心をしたという、そういう祈りで始まるわけです。そしてその決心はあの恐怖の中でも揺るがないでサムエルの礼拝に託したわけです。で、どうしてこの時人々はこれほどに神様を信頼することができたのか。20年前にはですね、サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃という言葉が4章の一節にあるんですけども、サムエルの言葉は神の言葉なのだということは人々に知られるようになっていくわけです。そしてサムエルは神の言葉を語っているのだということを人々も知っていました。しかしそれでもですね、神の言葉として彼らはサムエルの言葉を、サムエルの語る言葉を求めることも従うこともなかったというわけです。おそらくサムエルはですね、当時大きな挫折を経験したのではないかと思います。自らが神様の言葉を語っても人々は全然それには耳を貸そうとしない現実があったわけです。そして、あの20年前の戦いで危機的な状況に迫られると、神様の言葉を求めることもなく、力を求めることもなく、神の箱を使ってという、そのような迷信的な信仰で乗り切ろうとする、そういう人々にですね、おそらくサムエルは愕然としたのではないかと思います。そういうところから彼は20年間ずっと語り続けてきたと思うわけですね。で、このペリシテ人との勝利の後に15節には、サムエルは一生の間イスラエルを裁いた。彼は年ごとにベテル、ギルガル、ミツパを巡回し、これらすべての聖女でイスラエルを裁き、ラマに帰った。そこに自分の家があり、そこでイスラエルを裁いていたからである。彼はそこに主のために祭壇を築いたと。このようにあります。ベテル、ギルガル、ミツパというのは、そんなに遠くはない場所ですけれども、そこで人々と共に、礼拝を行っていくわけです。そして神の箱はキリアテエアリムにあったわけですけれども、そこで礼拝をするということはないんですね。で、神の箱への、それは迷信的な信仰をやはりサムエルはなくそうとしたのではないかと思うんです。神の箱に頼るのではないと。そうではなくて、生ける神様にそのまんま祈って助けを求めていくことを彼は教え続けてきたのではないかと思うんですね。彼はそうやって回りながら人々にですね、神様の言葉を語り、それに基づいて様々な判断を下して、そしてその神様の言葉に従って生きるとはどういうことかというのを人々に教えていたわけです。そしてそれはですね、おそらく20年間ずっと彼が続けてきたことだと思うんです。そうやってサムエルのその積み重ねがですね、あの危機の中で祈ることを求めるためにしてきたのではないかと思います。彼らは偶像崇拝を続けながらもですね、あのサムエルが語る神の言葉に触れ続けてきたわけです。そしていざという時に、やはりこのアシュタロテやバールの神を捨てるべきだと彼らは考えて、このサムエルの語る神の言葉に戻ろうと考えるわけです。そしていざという時に神に祈ることをですね、選び、そしてそこからぶれずにその危機を乗り越える人になり、そして神様はその祈りに応えるわけですね。大きな危機の中で神様を呼び求める民になっていく。マルコの福音書の5章では、あのヤイロがですね、12歳の娘が死にそうになっていて、イエス様に助けを求めるという有名な場面があります。 で、このヤイロはですね、5章の、22節ですけれども、23節に、私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるように、どうかおいでくださいと。マタイの福音書ではもう娘が死んでしまっている設定なんですね。それはどちらにしてもですね、もう生きる望みがない状態で彼が来たのではないかと思います。ほとんど生きているとは言えないような状況。そしてですね、彼はそういう中で娘を残してとにかくイエス様のところへ飛び込んできたわけです。このカペナウムという町はイエスが最もですね、多く語り続けた場所でありですね、奇跡を行った場所でもあります。ヤイロは街道管理者ですから、その街道でもですね、イエス様が安息日ごとに聖書の話をしているはずなんですね。ですから、ヤイロは常にイエス様の言葉を聞き続けてきた人です。そしてもう今やこのどうしようもない危機の中で、そのイエス様の言葉を聞いた彼はイエス様に助けを求めるしかないと走っていくわけです。しかしそこでもですね、彼女の死の知らせが、あるわけです。35節ではですね、お嬢さんは亡くなりましたと。そうするとそれを聞いて、恐れないでただ信じていなさいとイエス様に言われて、彼は立ち上がって、そしてイエス様に従っていくわけです。そしてですね、この後はまあ有名なことですけれども、ヤイロは娘が生き返るところにですね、立つことができるわけです。どんな危機がですね、重なって、そしてそれが大きく深くなっていっても、恐れないで祈り続けなさいとイエス様は招いていると思うんですね。そのギリギリの場所で祈ることのできる力というものはどのようにして得ることができるのか、それは日ごとにですね、聖書の言葉を聞き続けることではないかと、毎日の小さな祈りの積み重ねによってもたらされるものではないかと思います。あの人々がずっとサムエルの言葉を聞き続けてきたように、そしてこのヤイロもあのカペナウムでイエス様の言葉をずっと聞き続けてきた中でですね、そしてその小さな毎日の語りかけの中で、ヤイロはこの危機の中でイエス様を求めるようになった。私たちも小さな語りかけを与えられている、そしてその呼びかけに応えていく、私たちにとって毎日ここまで主が私を助けてくださったのだと、その小さな私たちには危機があります。祈って、そして、あ、よかった、守られたのだと、それは神様が今日私をここまで助けてくださったエベンエゼルという場所だと思うんです。そしてそのエベンエゼルという場所を私たちが毎日毎日その神様の技に対して感謝をしていく、その石を一つずつ置きながら歩んでいく、その積み重ねの中にですね、私たちの大きな危機の中に投げ込まれてもなおですね、私たちが祈り続けて神様からの力によって助け出される場所へとですね、導かれていくわけです。そういった意味で私たちは毎日この小さな語りかけ、そして小さな感謝と、神様がここまで私を助けてくださったのだというその感謝を、そしてそのそこにあった小さな祈りを積み重ねていくときに、私たちの祈り続ける力というものが、育っていくのではないかと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは、いろいろな危機の中で、 その祈る力さえも失せてしまうようなことにたくさん経験します。しかし、どんな時にあっても祈り続けることのできる、そのような希望を失わないものとして生きることができますように、その力をどうぞあなたが日頃から私たちに育ってくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。